頑張るあなたの心を素敵に応援。せーの、グッジョブ。皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今日も金曜日の21時にあなたにお耳にかかれることに心から感謝いたします。ゲスト様と心カウンセラーのトークに耳を傾けながら素敵な週末のひとときを過ごしてくださいね。今晩のゲスト様はビジョンアーティスト、そして夢の種放送局パーソナリティの原克之さんです。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー。皆さんこんばんは、心カウンセラーの森山太陽です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。このグッジョブも金曜日の21時にお引越しをしてまいりまして、今日が3回目になります。そしてですね、今週と来週はいよいよ、平成最後のゲスト様ね、平成最後のグッジョブをお届けさせていただきます。今週来週 3,4 週目のゲスト様はですね、本当に素敵な、イメンタネ放送局のパーソナリティさん、ダンディーで優しい方をゲストにお招きしておりますので、早速ご紹介させていただきたいと思います。今週のお客様はビジョンアーティスト、そして夢の種放送局パーソナリティの原克之さんです。原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ゲストにお越しいただきましてどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もう原さんにはね、ぜひ一度ゲストにお越しいただきたいと、はい、思っておりまして、いよいよ、この念願が叶いまして、お越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、今週と来週ですね、ゆっくりお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではまず原さん、自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。ビジョンアーティストの原克之と申します。夢の種放送局のパーソナリティも行っております。はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。実はですね、これから原さんにお話をお伺いする前に、今回3人の方から、原さんにメッセージをお預かりしておりますので、はい、まずそちらをご紹介させていただきたいと思います。
はい
はい、まずお一人目が、原さんへ、夢の種放送局の説明会で隣に座ってからのご縁のゆるけんです。
はい、
その後近藤京子さんのラジオ番組から始まり、はい、原さんの出演された番組はほとんど聞いています。自分以外の番組で最もよく聞いています。会うたびに原さんの魅力に惹かれます。ビジョンアートメソッドも受けさせていただき、ビジョンを明確に、自分の人生も楽しみです。原さんとの出会いに心から感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、
ありがとうございます。
パーソナリティのゆるけんさんこと瀬野健二さんからいただいております。
はいはい、ありがとうございます。
お二人目が原さんへ、この度は、番組ご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、原さんとは夢の種大学の2回目の講座で、隣の席でご一緒させていただいたのが最初でしたね。とかっこいいなというのが第一印象でした。それから3回目の講座、デビュー収録も一緒で、何かとお会いすることが多く、不思議なご縁を感じています。デビュー収録の後は唐揚げとビールで乾杯したのを昨日のことのように覚えています。はい、 それからますますご活躍され、夢の種のビジョンアートの発表おめでとうございます。
ありがとうございます。
拝見させていただいた時にとてもまぶしく見え、未来は明るいと感じました。ありがとうございます。これからもさらなる発展進化をされると思いますが、いつもありがとうございますということで、はい、パーソナリティの、松本利正さんからいただいております。
はい、
はい、そして最後ですね、はい、今回は太陽さんの番組にゲスト出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
原さんへ夢の種では私が先輩ですからと謙虚なところも終わりで恐縮しております。そして私のたわいもない会話にいつも答えてくださり本当にありがとうございます。原さん独自のビジョンアートメソッドは本来の自分に目覚め夢を現実にする私の感情解放コーチと似ていますが、スピリチュアリティに思われそうなところを全て地に足をつけられた発想で見習うことがいっぱいです。至らないビジネスパートナーですが、これからもよろしくお願いしますということで、パーソナリティの高子さんこと川本高子さんからいただいております。
以上3人の
方から、は
い、
メッセージをお預かりしております。
はい、ありがとうございます。
この、ね、メッセージをお伺いするだけで、本当に原さんのお人柄をすごく感じるというか、やっぱ優しい素敵なもう人柄というのをすごくわかります。でもそうですね、こうやってメッセージをね、こうやって届けてくださるっていうのはありがたいことですね。
ありがたいですね。
でもこうやってね、思ってくださるっていうのはね、本当にいいことですよね。
すごく嬉しいです。
ねえ、ゆるけんさんと松本利正さんは、はい、原さんとはパーソナリティ同期でいらっしゃって、高子さんは、同じビジネスパートナーとして、活動されていらっしゃるんですけども、いかがですか、3人のそれぞれの印象というか。
はい、
はい、
そうですね、まあ、ゆるけんさんはほんまにそうですね、隣の席で、ご一緒させていただいた、まあ、松本さんもそうなんですけど、
はい、
そういうところからだんだんと、本当の今はもうなんか親友という感じに今なってますね。はい、
あ、なるほど、はい、もう同期でね、約1年近く一緒に勉強してきて、そして一緒にデビューしましたからね。
はい、
はい、でもう一人、川本貴子さん、
はい、
貴子さんはパーソナリティとしては先輩いらっしゃるんですけど、はいはい、どういう方ですか。
そうですね、まあ、お綺麗な方ですね。
うん、
それとそうですね、すごく繊細なところもお持ちですし、しっかりしてあるところもありますし、これからのご活躍がすごく楽しみな方です。
はい、
はい、
まあ、高子さんは私のこのグッチョブの一つ前の番組をね、はい、されていらっしゃるんですけれども、本当にこの3人の方がね、
川
原さんにということでメッセージを届けてくださいました。で今週はですね、ちょっと長くなったんですけども、原さんがどういう方かというのを、リスナーさんに改めて知っていただく回にさせていただきたいと思うんですが、原さんは今は、ビジョンアーティストとして活動されていらっしゃるんですが、実はこれまでの経歴というのがものすごくこの不思議というか斬新というか
、
まあ、親御様の、ね、介護をなさっていたというお話は後ほどさせていただいたんですが、これまで、ね、お仕事をされていたのをお伺いすると、2つ私お伺いしたいのが、1つが、探偵さんをされていらっしゃったということ、そしてもう1つはこれ
は
私もヨガをやっているんですが、ヨガインストラクターをされていらっしゃったということ、これ本当に不思議なお仕事だと思うんですけど、まず探偵さん、これをやろうと思ったきっかけって何かあったんですか。
はい、私が、まあ、尊敬している、まあ、先生が、中村天風という方 で、でその方はそのヨガを日本で一番最初に、インドから直伝された方なんですね。で、その方の経歴を見てたら、探偵をやってたということを知ったので、自分もやりたいなというふうに思って、それが一番のきっかけですね。それと知り合いの方が、探偵者をされてたので、当時仕事で困ってた時に、まあ、相談したらうち来るみたいな感じになりまして、でそこからですね。
あ、そこからですか。
はい、
何年ぐらいされていらっしゃるんですか。
2年ぐらいだったと思います。
で探偵さんというと、やっぱりこういろんな調査があると思うんですけども、どうしてもこう自分が探偵っていうことを分かっ、他の人に分かってはいけないということで、そういうところもいろいろこう、 訓練というか、ええ、させたと思うんですが、ええ、実際されていてどうでしたか。
はい、まあ、ちょっと変わったところで、まあ、はい、エピソードが2つありまして、はいはいはい、1つは、探偵なので、本当の自分を見せられないんですね。
あ、そうですね、
はい、うんうん、で例えば、岐阜県に、はい、ある方の、まあ、調査で行きまして、すごい綺麗な女性の方だったんですけど、私が、自分の名前を言えないで、架空の名刺を作って、はい、で架空の仕事を作って、はい、でそれでその名刺を渡して、はい、で私と会っていただく、でそこでその方の話を全部聞くということをしてました。
要は原さんの本名は出せない、
出せないっていうか出さないですね、
そうですね、
でそれで話をして、でお話を伺っているとすごくいい方だったんですね、
はい、
でもこの方とはもう二度と会えないなというふうに思いまして、
はい、
やっぱりこういう仕事っていうのはちょっとどうかなっていうのをまず思いました。
はい、
はい
はいはい、
でもう一つのエピソードとしては、はい、西成区ですね、はい、大阪の西成区、
はい
はい、今はまあだいぶ綺麗になってると思うんですけど、
はい、
当時私がやってた、まあ、探偵をやってた時はすごい、地域でして匂いとかもすごかったんですね。
あ、はい、
すごく荒れたところだったので、
ね、独特の街
で、そうですね、はい、で、まあ、言えばちょっと訳ありの方が多かったの で、
はい、
でそこで、ね、早朝4時ぐらいに起きて、
はい、
そこ西成区に行って、で、周辺の聞き込みをずっとしてたんですね、
はい、
で、やっぱりその朝っぱらからですね、皆さん、カップ酒、
お酒をね、
ワンカップ持ってはって、うん、はい、でずっと飲んでて、はい、で、なんか、なんですか、世間話をされて、でそれで一日が終わっちゃうみたいな方も結構いらっしゃったん で、
はい、
で当時私もその時すごく借金があって、これをずっとやってるとこんな風になってしまうんちゃうかなということを思って、
はいはい、
それ も、 もう自分を変えようと思ったそこの動機がありましたね。その一つのきっかけになりましたね。
ああ、そうです、はい、だからもう探偵さんというお仕事は本当に普通の会社員の方とはちょっと違う、ちょっと勤め方というか働き方、はい、ね、お仕事内容が内容なだけに、やっぱり複雑なお仕事でしたけど、やっぱりそれでもやっぱりいい経験には今となってはなります
、すごくなってますね。
ああ、そうですか、はいはい、
まあ、一番思ったのは、うん、私の場合はその探偵という仕事はすごく向いてる方はすごくいいと思うんですけど、うん、
はい、
私の場合は、そのなんていうか人の裏側ばっかり見るようなことはちょっともういいなというふうに思いまして、
うん、
人間のその明るい面とか前向きになる面とかをそっちをサポートしたいなという気持ちでだんだんと今の仕事につながった感じですね。
そうですね、はい、まあ、言えば探偵さんはどうしてもこう人の裏側
とか行
動の裏側を見ますから、
はい、浮気調査とかね、
そうですよね、じゃなくて表側、はい、本当素敵な部分というか、はい、そういうところを見ていこう、はい、ということ、
はい、
でもそうなるとやっぱり先ほどおっしゃったように、いい経験にはなった
すごくなってます、
ということですね、はいはい、でもう一つが、はい、ヨガのインストラクター、はい、まあ、ヨガ私もさせていただくんですが、ヨガというとやっぱり女性のイメージが強いんですよね、
はい、
でも男性で、はい、しかもインストラクターをなさっていらっしゃったって、はい、これは何年ぐらいなさっていらっしゃったんですか。
これは3年ぐらいですね。
3年間、
はいはい、
このインストラクターになろうと思ったきっかけというか動機というかありますか。
はい、
はい、
もともとは別にヨガのインストラクターになりたいという気持ちはなかったんです、
うん、
で私が16歳の時に、父を亡くしまして、
はい、
親父が当時46歳だったんですね、
はい、
で46で、癌で死にまして、
はい、
でそれからその人間何のために生きるかということを考え出して、でそれを考えている時に、まあ、いろんな本かなり読んだんですけど、その中にヨガの本があって、
はい、
でその著者の方が藤本健康という方だったんですね、
はいはい、
当時はすごく有名な方で、
はい、
本も 200〜300冊出されてる、出版されてる方でして、はい、テレビ、ラジオ、マスコミ全部出てた方なんです
、はい、
で今からちょっと考えたらDJ やってはったんですね。名古屋でラジオの DJ をやってはって、
はい、
でそこで火がついてバッと広がった感じなんです、
はい、
だからそことも今はちょっとつながってるからだなっていうふうに思います。
今ので
、はい、でその方の、 その方がヨガのインストラクターをされて、ヨガの、まあ、インストラクターというか、経営者ですね、はい、ヨガ道場の経営者をされてて、もともと指導者だったんですけど、
はい、
それが全国で本当にもう各、地域にあった形ですごく手広くされてました、
はい、
でその方の考え方、まあ、本に書かれてた自由人という考え方に憧れまして、でその方の道場が、ヨガの、名古屋の道場だったで、
はい、
でそこにその人に会えば自分が弱かった自分が変わるんじゃないかなと思って、道場に、駆け込みをして、
はい、
でそれで、弟子にしてくださいという話をして、そしたらまあ1回目は、まあ、ちょっとね今すぐにはできないのでということで言われたんですが、数ヶ月ぐらいですかね、ずっと待って待って、はい、連絡を待ってたんですが、
はい、
やっと連絡が来て、電話がかかってきて、そのインストラクターになるんだったらいいよというふうに言われて、
はい、
でそれで、名古屋に渡ってで修行して、インストラクターになりました。そういう経緯です。
すごいですね。だから探偵のお仕事にしても、はい、インストラクターにしてもやっぱり誰か、はい、原さんにとって尊敬される方がなさっていらっしゃって、はい、それ憧れから、
ね、
はい、そのお仕事を使われたというのも一つのきっかけにはなっていますよね、
はい、
で、 でも実際こう教えておられて、
はい、
やっぱりそこもやっぱりいろんな勉強やっぱありましたか。
そうですね、
はい、
まあ、例えば体がすごく硬かったんですけど、毎日やってるうちにだんだん柔らかくなってきますし、人に指導できるぐらいまでなりますので、
はいはい、
まずはやっぱり継続は力なりっていうのは実感しました、
はいはいはい、
でそれとまあ精神的にもかなりあの時は強くなってたと思いますね、
はい、
子供の頃はすごく精神的に弱い人間でしたので、それがだんだんと変わってきた感じがありました、
うん、あ、
はい、
体とともに心もこう養われていくというか、はい、そういう形ですね。
そうですね、はい、
まあ、そう考えたら探偵にしても、
はい、
ヨガのインストラクターにしても本当に原さんにとっては人生で大きな財産
にな
ってますね、
はい
はいはい、これが今のお仕事にもつながっているということですね、
はい
はい、まあ、こういう魅力たっぷりの原さんのお話ですね、後半も伺っていきたいと思いますので、一旦ブレイクタイム挟みたいと思います。はい、ということで後半のお話を伺っていきたいと思います。後半はですね、原さん、お仕事も、長くされていらっしゃったんですが、もう一つがですね、親御様の介護、
はい、
これを、何年ぐらいなさっていらっしゃったんですか。
トータルで30年です。
30年、
はい、
でまさにこの原さん働き盛りの年に親御様の介護に尽くされてきたんですけども、
はい
はい、まあ、今、まあ、確かに高齢化社会になってきています、
はい、
ますますこれから介護というものが必要となってくるんですが、
はい、
まあ、先にこの原さんご経験されて、はい、やっぱりこの介護というものは改めて厳しいところもいろいろあったと思うんですけど、
はい、
いかがでしたか。
そうですね、まあ、まあ、結論から言えば介護というのは生活だというふうにまず思いました。なんか特別なものじゃなくて本当にもう生活そのものであるというふうに思いました。
生活そのもの、
はい、
だからもうその お世話されている方の、
はい、
もう身の回り、
ええ、
全てをお世話するわけですから。
そうです、はい、
もうご自分の、
はい、
もう人生も、はい、犠牲するわけではないんですが、
はい、
もう全てその介護に捧げて、
はい、
おられるから、
はい、
並大抵の精神気持ちじゃなかったと思う、精神なかったと思うんですけど、その辺はやっぱりいかがですか。
そうですね、私はちょっと変わってると思うんですけど、母親がすごく好きで、
はい、
愛情いっぱいに育ててくれましたので、その恩返しをしたいなというふうに思ってました。
はい、はいはい、
ですごく2人とも仲が良かったんで、
うん、
それで続けられたんだと思います、はい、
そうですね、
はい、
でお母さんへの愛情があるからこそ、
はい、
それを支えに、
はい、
もうずっとこう続けてこられたという、
はい、
そう考えてやっぱりここにやっぱり原さんの優しさというか魅力があると思いますね。
いやいや、そんな、
でこの30年間この介護を尽くされて、
はい
はい、お母様はもう本当に喜んでおられたんじゃないですか。
そうですね、まあ、でもね、 やっぱり男と女なんで、
うん、
複雑な気持ちだったんじゃないかなと思いますね。
あ、そうですか。
はい、例えばやっぱお風呂とか、
うん、
最初はあの、ヘルパーの方に来ていただいてたんですけど、
はいはい、
1週間に1回ぐらいかな来ていただいてたんですが、
うん、
それもあの母親が、脳梗塞から来るその目が見えなくなる症状になりまして、はいではい、両方とも見えなくなったんで、
はい、
ヘルパーの方がもう目が見えない人のお世話するのが怖いですというふうに言われまして、
そうですか、
ちょっと私は見れませんというふうに言われたんですね。
あ、そうですか。
そしたら誰が見るのみたいになりまして、で自分しかいてないので、
うん、
それで、お風呂とか、ね、その女の人の、ね、体洗うのがちょっとね、最初は抵抗あったんですけど、はい、もうそんな言ってられへんというふうに思って、それもするようになりました。はい、
そうですね、はい、もう最後はやっぱりお身内、あのお子様というか、はい、ご親族の方がやっぱり介護をされるということで、
はいはい、
でもこれを30年というのはなかなかできないですよね。
まあ、でも最初はね、あのすごく楽だったんですね、
うん、
まだ症状も軽かったんで、それが、まあ、年月とともにだんだんだんだんと、はい、体が動かなくなって、認知症とかも出てきましたので、もう自分しかいないのでね、やるしかないなという感じでした。はい、
だからその先ほども言いましたけど、はい、やっぱりこの働き盛りの年代全てを原さんは介護にもう捧げてこられたということで、
はい、
本当になんかもう私たちはどうしてもこう仕事世代というか、仕事をまず考えてしまうんですが、
はい
はい、まずそのお母様の献身、
はい、
お母様に対しての献身的な介護に尽くされてきたというのは本当素晴らしいなと思います。
いえいえ、そんなあのいい加減な介護ですから
いえいえ、でもやっぱりお母様もやっぱり原さんのことを信頼されていらっしゃるから、はい、ね、あのご自分のことを全て任されたと思うし、
はい、
まあ、そう考えたらお母様ね、うん、お母様はもうあの、
はい、おととし亡くなりました。
おととしにお亡くなりになられて、はいはい、でも最後はいかがでしたか、はい、お母様あの笑顔というか、
ええ、
やっぱりもう安らかにというか、
そうですね、まあ、あのなんていうか、亡くなる時は、痰が詰まったりするような症状になってましたので、
うん、
それがその私が痰をその吸う機会があるんですけど、
はいはい、
それをやったりしてて、そういうのはやっぱり素人ですのでね、怖い反面もありますし、でも自分がやらないとっていうこともあったんで、
はい、
あの母親もかわいそうやなというふうに思いましたし、母親自体もあのどう思ったのかなというふうには思いましたね。
いや、でもやっぱりお母様やっぱり原さんがしてくださるから、安心して感謝しておられたと思うしね、はい、うん、と思います私は、はい、まあ、本当にこの30年間介護を尽くされてきた原さん、本当にご苦労を重ねてこられたんだなと思いますが、
いやいや、
それを経られて、
はい、
今こうビジョンアーティストとしてお仕事、はい、もうこれも20年ほどなさっていらっしゃるんですね。
はい、
はい、
介護しながらできる仕事はっていうことで考えてまして、で、最初はあの、まあ、母親も症状が軽かったので、対面で、はい、まずビジョンカウンセリングというのをやるんですが、
はいはい、
それも対面で直接お会いしてそこからやってたんですけど、だんだんと症状が重くなってきたんで、
はい、
もうこれはその対面ではちょっとできないなということで、インターネットを使うようになりまして、
うんうんうん、
でインターネットを使ってから、だいたい十何年でトータルで20年間、ビジョンアートメソッドをやってます。
はい、はい、20年間ですね、はい、で実はですね、まあ、今回はですね、まあ、来週お話を伺うんですが、はい、今回あのこの夢の種放送局のビジョンアートも描かれたんですが、
はい、
実際このビジョンアーティストというお仕事がどういうものかというのをより詳しくお話を伺っていきたいと思います。
はいはいはい、
で実はもう原さんはパーソナリティとしてもご活躍なさっているんですが、もう原さんパーソナリティデビューされてどれぐらいになられますかね。
4月でしたと8ヶ月ぐらいですかね。
はい、8ヶ月ですね。
はい、
でもう長く活躍されてたんです、活躍されているんですが、はい、原さんと夢の種の出会うきっかけっていうのは、
はい、
何かあった、何だったんですか。
はい、あのやっぱり先ほどあの母親のことがありまして、
はい、
母親が亡くなってから、非常にもう心にぽっかりと穴が開くような感じでした。
はい、
でそのことをフェイスブックで、まあ、ちょっとつぶやいたんですね。そしたら、それをご覧になった、昔その心理学を一緒に学んでた、東京のパーソナリティの近藤京子さん、 から、はい、メールいただいて、はい、私の番組出ませんかというふうに言われて、はい、でどこですかって言ったら東京の方なんで私が東京行くのかなって思ってたんですけど、いや大阪に来ますということにおっしゃっていただいて、でどこですかって聞いたら古川橋って言われて、
ここですね、
はい、で実は私はここの古川橋で子供の時に育ったんですね、はい、でそういう縁を感じてそこからパーソナリティになりました。
なるほど、はい、これもなんかすごいご縁というか、はい、それぴったり当てはまりますよね、はい、このつぶや原さんのちょっとしたメッセージが、はい、誰かが読んでくださって、そしてインメンタネご出演いかがですかということをおっしゃって、はい、そこからっていうんですね。そうですね、はい、こう今こう振り返られると、はい、パーソナリティになれて本当に良かったと、
すごく良かったと思ってます、
はいね、はい、そうですよね、で今原さんは番組を持っていらっしゃって、はい、これについてね、はい、番組PR よろしければお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。私の番組は、原克之の、ビジョンカフェという番組です。今までは、朝、日曜日の朝6時からやってたんですけど、4月から、4時、夕方の4時にするようになりました。ですからティータイムですね、ティータイムに流れるような形ですね。で私は日曜日っていうのは、サラリーマンの頃自分の本当にやりたいことが分からなかった、それを考えるために日曜日っていうのはよく活用してました、うん、朝もそうですし夕方とかちょっと時間が空いた時に自分の人生について考えるようになりました、はい、その時間をこのラジオカフェ、ビジョンカフェですね、ビジョンカフェの中でそういうことを考えていただくような時間になればいいなというふうに思っております。
ですね、はい、もう本当に原さんの番組は私も何回か聞かせていただいたんですが、原さんのお人柄がそのまま感じられるようなすごく優しい番組になっておりますので、
ね、ありがとうございます。
ぜひこれが夕方、日曜日夕方4時にお引越しになったということで、はいはい、ぜひこちらの番組もね、はい、聞いていただければと思います。来週はですね、いよいよ原さんのお仕事でありますビジョンアートというものについて、はい、これ夢の種のねビジョンアートもこの度完成して発表されましたので、はい、そちらのこともゆっくりお話を伺っていきたいと思いますので、来週も引き続きどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、
は
い、
それではエンディングに行きたいと思います。ということで今週そして来週ですね、平成最後のグッジョブのゲストは、夢の種放送局パーソナリティそしてビジョンアーティストの原克之さんにお越しいただいてお話を伺っているんですが、もう原さんのお人柄っていうのは本当に普段も変わらずどんな時も優しく見守ってくださっているような感じで、あまりこう言葉数が多い方ではないんですが、その見守るというかみんなをこう見守って大事に思っておられる。で、時々こうポッとこう優しい言葉をかけられることによって、みんなやっぱり原さんの魅力に惹かれていく。だから原さんという方は本当にまさしく夢の種にはぴったりの方だと思うし、もうこのご縁というのはもう必然的だったんだろうなと思います。まあ本当にいろいろなご苦労を重ねられて今ビジョンアーティストとして活躍なさっている原さんなんですが、まあ、来週はですねこのビジョンアーティストというものが一体どういうものかというのをさらに詳しくお話伺って、そして最後は原さんの心のメッセージというものもお伺いしたいと思います。いかがでしたか。頑張るあなたの心を素敵に応援する番組グッジョブ、次回も金曜日21時にぜひ遊びに来てくださいね。そして心カウンセラー森山太陽とはこの後23時からのホットブレイク工房で再びお耳にかかりましょう。今夜も素敵な夜をお過ごしください。強が
遊ぶ